ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
はい、2号のニアさんは本日お休みでございますので、今日は2人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは池袋某ビルより お送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第90回目。
はい、もう90回もやってるんですね。90回目、
やべ、100が見えてきた。
すごいカウントダウン始まりました。
そうですね、もう12月ですよ、これ配信されてる頃には。
世の中はクリスマス。
クリスマス。そして我々はコミケ。
そうですね。
コミケね、皆さんね、どうですかね。まあ僕は落ちましたけどね。
で、受かった方は今、修羅場なんじゃ。
落ちたけど、ちょっと委託させてもらえることになったので、多分なんか作ります。
これから。
これから。最近でもちょっと、お絵かき用に、はい、iPad も、
買ってるから。お絵描きの方に力を入れ始めた、
ね。ちょっと絵をね、描いてますね、最近ね。
松でですか？
松もそうだし、この間でも、アイマスとかも描いたよ。
おぉ、ついにそうですよ。最近アイマス、ご縁いっぱいありますからね。ご縁
いっぱいあるから、アイマスも。
描けるように。
描いたりしましたけども。まあ、そう、それこそアイマスでご縁といえばね、萌え寄せ。はい、ね、ずーっと、今年は、アイマスの声優さんが続いて。
前回の、その、ちょっと、アフターとかビフォーとかで言ってた12回中8回
ちょっと待って。2月に今やさみさんでしょ、
はい、
で、2、で、3、4はと。で、5月に中村えり子さんでしょ、はい、で、6、8月の下旬に原由美さんでしょ、はい、で、8、で、9、とんで、10月に、八代拓さんでしょ、サイド M になって、で、また10月、下田さみさん、はい、これでこう。で、11月に、中村修吾さん、6。で、11月下旬に、田畑智人さん、7。
おぉ、だいぶ、なんか後半、うん、サイド M 側でこう。
パ、ちなみにその、はい、去年の12月が時俊一さん、ニコニコにしてからの第1回目、時俊一さんもやっぱサイド M 出てるから。
でも放送自体は1月過ぎて、
あ、そうそうね。今年ですね。今年の放送だから。
あ、じゃあやっぱり8名もの、アイドルたちを。
まあ、というか、その、アイマス出てる人は、おい、今ね、もうアイマスがもう、はい、アイマス声優って呼ばれる人は、もう100人単位でいるから。
そっか、分母が違いますね。
分母が。ちょっと石投げればアイマス声優に当たるみたいな。
そんなことはない。それぐらいね、活躍されてる方が、ね。
そうなんですよ、おかげさまで。ね、かなりアイマス、
はい、
P の、P の方々もね、萌え寄せに足運ばれて。
いや、ほんとですよ。しかも、アイマス P の皆さん、すごい、礼儀正しい。
そうそう。本当にね、訓練されてるから。
ちゃんとプロデューサーとして来る
んで。プロデューサーとしてわきまえてらっしゃるのでね、本当にね、もう、こっちも喋っててもそうだし、多分スタッフ側もね、はい、非常にこうやりやすいと思いますので。
本当にそう、スムーズに。
はい。
すごく協力いただいてますね。
はい、そんなわけでございまして、そんな、はい、もうよし、続きましたけども、そういうわけでございまして、本日のトークテーマ、じゃない、最初のコーナーこちら。
はい、よしこうアニメを語るシス。
はい、このコーナーはですね、春風亭よしこう、オタクである春風亭よしこうが初あるアニメ作品などを語り尽くすコーナーですが、本日は、
メッセージ会です。
はい、ということで本日はね、メッセージ会ということでございまして、はい、その、最近ですね、萌え寄せが、ずっと続いてきましたけども、はい、その3回分の萌え寄せのメッセージが届いております。はい、10月の下旬にですね、下田あさみさん会、で、11月の上旬に、中村修吾さん会、11月の下旬に高塚智人さん会、その3回分のメッセージが、届いておりますので、はい、結構、たくさんありますので、
そうですね。
ポポポーンと行きたいと、はい、僕も、今日二人で僕も読みたいと思いますんで。じゃあ、まずソンさん読んでください。
はい。じゃあ、一つ目は、面白い領域のイベントだと思いますので、ぜひ活動を広げていっていただきたいと思いますかな、各地のイベントと、相性がいいと思いますので、ぜひに、三宅、 マリエさんか。三宅マリエさんや丸山由香さんなど、落語や和風芸能に興味がある方を招いてください。
はい、ありがとうございます。各地のイベントってことは何、全国でやってほしいってこと
ですか？そういうことになりますね。
そうか。まあ、全国ね、今やってもいいけど、ちょっと、みんな、だってそもそも声優さんが東京住んでる人多いからね。
各地の萌えとなんかコラボするってことですか、
ね、ああ、聖地で、みたいな。まあ僕だけで良ければね、どこでも行きますけど。
それ普通の落語会かもしれない。
ねえ、その、なんだ、聖地といえば、はい、最近だったらなんだろう。あ、まあ、それこそ若岡宮小学生の聖地ちょっと行きたいなって話をさっきちらっとしてたけど、有馬温泉に、とかね。まあまあそういう方々で聖地でやれたらっていうのはね、前にね、あの、それこそラキスタの聖地のね、
わ
しの宮で。やったりとかね。まあ、あそこなんかは僕からしたら結構毎年のように通ってる場所だから。
いや、本当に聖地中の聖
地。なんかもう、地方に行ったっていう感じがしない。むしろ帰ってきたぐらいの感じだったけどね。
いや、でもあの、ラジオ、あの、FM わしの宮。
ああ、はい。
あの、ラジオ曲でやらせてもらったっていうのがこう、大きかったんですよね。
そうね。で、メッセージにありましたけど、三宅マリアさんとかね。はい、あの、あれですよ。三宅マリアさんって、あの、安倍奈々って、あの、うさみん、うさみん、デレマスのうさみん役で、永遠の17歳という。で、この、まあ、三宅マリアさんが、落研出身でね、落語を好きなの。で、アイマスのライブだったかな。で、一回かわかんないけど、その落語を披露したというのがあって、結構ね、毎回のように、あの、アンケートで、書いて。
あ、お名前書いてもらって。
そうそうそう。萌え寄せ、だったらぜひ三宅マリエさんで、うさみ呼んでくださいっていうのは希望がありますので、まあ、ちょっと、そうね、出てもらえたらいいよね。
そう、これ、向こうにはこの噂届いてないですかね。
どうなんだろうね。
萌え寄せっていう落語とオタクのイベントがあるらしいよ、みたいな。
でもね、そのナムコプロと最高プロは、出てるけど、はい、サイド M とね、はい、オリジナルと。今のところ、三代、プロは出てない。
え、そこに事務所のあれがあるんですか？
そっちの事務所
か。そっちの事務所の OK とかあるのかな？
わかんないけど。
ぜひ。
三
代プロからも。
はい。よろしく。僕もね、ぜひお願いしたいので。お願いします。じゃあ、続きまして僕が読みます。
はい、お願いします。
吉光さんは、以前、ご自身もラジオにメール投稿されていたとお話しされていましたが、吉光さんにとって印象に残っているメールエピソードってありますか？ということなんですけども、僕がですね、一番最初に送ったのが、あの、文化放送さんで、深夜2時にね、やってたのがあって、何曜日かちょっと忘れちゃったんですけども、ズマップの、なんだっけ、メディアファクトリーだったかな、なんとかファクトリーっていう、まあ、ズマップ、ZMAP ってどっかで聞いたような、
大丈夫なやつですか？
大丈夫じゃん。
もう大丈夫かもしれない。
うん、でもね、当時もね、大丈夫じゃなかった。
あ、やっぱり。
この番組自体が、
はい、
機動戦艦なでしこの放送、テレビ放送の後かな、直後か、まあちょっと半年明けてだったかな。で、突如始まったラジオで、で、
はいはい、
僕その声優グランプリかなんか見てたら、そのメンバーがすごいなでしこのメンバーだと思って、はい、で、プロデューサーの大月、としみちさんで、で、沖合良太郎さん、伊藤健太郎さん、で、そう、僕の嫁の、ルリルリ役の南尾美さん、で、あと川上智子さんのキャスト書いてあって、ただ、なでしことは書いてなかったんだけど、すごいなでしこのメンバーだと思って、なでしこの話するかなと思ったら、結構なでしこの話する番組だった
んだ。あ、OK だったんですね。
うん。で、この5人でユニットを作ろうって言って、あの、じゃあ、5人のユニットだったらズマップじゃないって言ったら、あの途中でやっぱね、名前変わってた。うん。でも CD も出したね、CD もね。結構これね、フォーエバーラブって名曲なんですけど。うん。
すごい。
そうそうそう。
キムレコードさんから出てる。
そこのラジオに僕初めて送ったのよ。で、そのラジオ自体かなりね、最初マイナーだったの。
うんうん、
最初、突然始まったから、で、いや、この間に僕文化放送さん出させていただいたときに、そこの、まあ、ディレクターさんの方と、まあ、いろいろお話で聞いてましたよ、つって、で、ラジオ、あ、そういえば、ズマップのって言ったら、あ、その番組、うちの師匠が作ったやつ、ね、なんか、やってたやつですって言って、
いや、な
んか、放送作家さんでね、やってたみたいで、で、確かに本当に突然始まったらしいんだよ、あれ。
え、何年ぐらいやったんですか、それって
。でね、それがね、確かね、半年やったらね、もうゴールデンタイムに、逆に夜9時、とかの枠に、あの頃ね、
夜9時の枠に声優ラジオみたいなのが、なんか、帯番組であって、うん、そこの一つになってたの。
うん、人気すごい出た
と思う、ね。そうそう。ただ、そこに行くにあたって、ズームアップから、なんかね、トシ&オールマイティだったかな。大月としみさんのトシとね、トシ&オールマイティってなって、で、そこで、僕でも初めて、ハガキ読んでもらえたの、ラジオで。
何て書いてあった
の？いや、これがね、あのね、ちょっと何読まれたかちょっと忘れちゃったんだけど、何通か送ったのよ。5、6通ぐらい送って、で、僕的に面白いなって思ったの読まれなくて、なんかもう最後のネタ思いつかなくて、ああ、もう、いやーつって書いたのがなんか読まれたの。で、読まれた時も、あ、これかよってね、思ったんだけど。
そこで、いや、でも読まれたってことが大事ですからね。
そうそうそうそう、読まれて、で、あとね、公開収録も、イベントも行かせていただいて、で、その時にね、入り口で、そのメッセージを、その場で、こう、書いてね、入れて、で、それを声優さんがこう引いて、で、読むっていう。で、その時も読んでくれた。
え、すごい！
うん。で、読んでくれたのが、どちらもラジオの時も、はい、川上智子さん。
すごい羨ましい！
まあ、亡くなっちゃった川上智子さんね、に読んでもらえて、で、イベントの時は、川上智子さんがそのラジオの中で、結構、舌を噛んでたのよ。
はい、う
ん、舌を噛んでて、なんか、あー、みたいな感じで、そういう、で、いじられ、舌噛み噛みんだみたいな感じで、なんかすごいいじられてて、で、川上さんは日常生活でも噛むんですかみたいな、なんかそういう、
の
を送ってっていうね。まあでも、その、
そう
そうそうそう。まあ、そういうね。でも、川上智子さん自体も、なでしこもそうだし、うん、ウテナとかそういうの非常に好きだったしね。
噛んでもエアーとか。
まあ、ね、亡くなっちゃったっていうのはすごいショックなんですけども。まあ、そういう川上智子さんに読んでもらえたという思い出があります。続きましてのメッセージ。
はい、はい、はい、あ、すごい確信をついたものが来てるぞ。結局、誰の P なんですか？
はい、ですね。いや、
これ
ね、でもね、本当に、ナムコに関しては、結構本当に箱押しというか、まあ、どんどんこうね、誰って難しいよね。
それこそ、普通にゲームとかやってて、あ、こいつを押そうと思って押してたキャラもいたかもしれないけど、こう、実際声優さんと会って、その子についてちょっと興味が出て、もう一回勉強したら、その箱も押してみたいな、どんどん、もう押しは増えるものだから。
で、最初とかはね、割とあの頃、アイマスに入った頃、ボーイッシュな方が好きだった、誠くんとかね、そういうのもあったけど、でも、やっぱ、アニメとか見て、ちはやってなったりとかさ、ねえ、他にもね、高根さんとかもそうだしさ、で、あと、ちょっと、ここ数年は、メガネっ子ブームが来てるから、りっちゃんとかさ、まあ、特にそのゲームやってる、たりとか、あとさらにアニメ見てとかさ、
はい、
あと劇場版でとか、そういうのとかでね、どんどん変わるというよりは、もうどんどんこう、愛が、それぞれの愛が深まるみたいな。
はいはい、
で、みんなカンストみたいな、なんかそういう、
カンストで、
してるのがあって、
はぁ、絞れないですよね。
で、ミシロに関しては、はい、今もうアンズピー。
あれ
アンズピー。
そこは絞る、ね、
アンズピーで。これ、高塚さんとね、
はい、
の会で、高塚さんは、そうそう、キラリピーだから、アンキラですね、みたいな。
ガチオータートークでしたね。
うん、そう最高プロもね、難しいんだけどね、まあ、一番、ある意味、萌え的な意味だと、ピエール。
あ、いや、でも、ピエールすごい押してますね。まあ、可愛いし、
ヤフ
ー。バイトっていうのもまだ可愛いし、ね。
ああいうね。ああいうなんかこう、なんだろう、中性的ともまた違う、なんだろう、妖精みたいなさ、
妖精は、ね、
ああいう男の子好きかもしれない。
男の子。なんか目覚めてしまった。
まあまあまあ、まあそこ、うん、まあそういう感じで。
どんどんこれからも増えてきそう
ですね。ございますけどもね。はい。今までがですね、下田あさみさん会のメッセージでございました。続きましてですね、中村修吾さん会でいただいたメッセージでございます。じゃあ、よしこが読みます、まず。オタク落語の冒頭で、上の着物を脱がれた時の仕草がとても美しく見入ってしまいました。座り方や仕草一つ一つが丁寧で、大変心が潤いました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
すごいこと言われてますね。
あれね、上の着物って羽織のことだよね。羽織脱ぐ時の仕草って。まあ、もう、まあ、そうなんだね。綺麗なんだね。
いや、でも、あれってなんか、人によって脱ぐ人と脱がない人と いてこう、うん、話に導入するときに脱ぐみたいな、うん、なんかこう形式じゃないですけど、
うん、
様式美みたいな、うん、やっぱあの見慣れてない人はおおって思いますよね。
だからあれだよ、アニメで言うなら、はい、こうサブタイトルバーン第何話バーンみたいな、そこまではバンタイトルでこう説明して、
なるほど、
冒頭説明して
羽織脱ぐまではアバンなんですね。
アバンタイトル。
なるほど。
うん、え、何があったの実は、じゃじゃーんみたいな感じで。
今タイトルが今出て
る。そういうので、思ってもらえれば。まあ、なんかこう、やっぱ脱ぐと、やっぱ気持ち切り替わるしね。シュッと、で、なんかこう、スーッと。で、とはいえ、入ってから脱ぎ始めるともう入っちゃってるから、そのタイミングがね、でもまあ、ずっとやってるうちに今もなんか無意識で、無意識というかね。うん。
自分の中で
こう流れる。うん。ただたまに、ちょっと見切り発車じゃないけど、はい、今、よし、入ろうと思ったけど、あ、そういえば話し足りないことあったって、脱ぎながら、あ、ちょっと足りなくて、脱いでからもちょっとね、要はアバン的なことを喋ってることも、あるけど、まあそれはまあその時のね、流れ。
そんなにありますもんね、長い、アバン
的
なみたいな。
そう。脱いだはいいけど、みたいな。
もうアニメに例えるんですね。
あと、座り方。とかね、うん。まあ、座り方もそんなに、もう、だってそれが日常だからさ、意識してないんだけど、でも、前になんか、親戚のね、法事がなんかでこう、座布団、親戚の前で座布団座ったりとか、座布団が立ってる時、別にそんな着物じゃないんだけど、その立つ時、座る時に、なんか着物をスッと整えるじゃないけどさ、なんかこう、要は、座り方。
ないけど。
うん、正座の仕方、立ち方が綺麗って言われて、全然違うねって言われて、あ、そうなんだと思って。
嬉しいです。いや、それって、うん、あれなんですか、最初に教わるというか、注意されたりとかって。
教わってないけど、なんか汚かったら多分汚いって言われるんじゃない？で、それで、ずーっと何年もやってるうちに、なんか、
自分の中の。
できてくんじゃない？で、だから、プロの中で比べたら、わかんない。僕がさ、その、綺麗かどうかっていうのはあれだけど、多分、一般の方々、見たら、まあ、それはやっぱり、毎日着物を着て、こうやってね、やってるから、まあ、綺麗に見えるのかもしれないですね。
嬉しいですね。
ありがとうございます。では、続きまして。
はい。今まで落語を聞く機会がなかったのですが、中村修吾さんの回で初めて落語を聞いて、とても楽しかったです。素敵な寄席をありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そうね。その、落語を初めてって方多いからね、もう寄席ね。ぜひ、これを機にですね、古典落語とかも聞きに来てください。続きまして。こうなったらドラスタコンプ目指してください。内田さんも呼びましょう。呼びたいです。
呼びたいですね。
はい。その、ヤシロさんの時にね、ヤシロさんの回の時に、ドラスタの CD で、はい、ヤシロさん翼のところに書いてくれて、で、その時点では、まあ中村翔吾さん、ぶっちゃけ本当決まってなかったの。決まってなかったんだけど、その一週間後ぐらいに、急遽プロデューサーから、中村翔吾さん決まりました。つって。で、もう一ヶ月ありません。つって。もうこんなすぐに CD が埋まるってあると思って、でもありがたいですけどね。
だって、なんならちょっと空間空けたの、ネタ的なね、もう揃ったらいいなぐらいの気持ちだった、ね。
まさかの。
でしょうね。
というわけでね、内田雄馬さんも。まあ、現時点では、いや、今、本当に、今のところでは白紙ですけども、もう、もちろん、ね、サイド M 好きだし、ドラスタも好きだし、もうコンプリートしたいという気持ちありますので、楽しみにお待ちください。ちょっとこればっかりは、本当に今の段階で決まってない、ね、言えないとかじゃなくて、本当に決まってないので、お呼びしたいという気持ちはもうありますのでね。ぜひ、よろしくお願いします。というわけでございまして、続きましてのメッセージ。
はい、ラジオネーム、須田子さん四郎、これ、須田子さん
太郎
の方、
多
分、瀬形さん四郎の方。
それの文字だと思う。
あ、じゃあ、須田子さん四郎でいいのかな。
うん、多分。
よしこさん、よしこガールズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
11月11日に開催されたゲスト中村修吾さんの会で初めて催せに参加させていただきました。私は以前、声優さんが落語家さんに落語の稽古をつけてもらい、一席披露するイベント、声優落語天狗連に参加していたため、今回は落語要素は薄めのカジュアルなイベントかなと軽い気持ちで参加しました。実際はこんなに盛りだくさんでいいのかと思うくらい、演技についての真面目なトークやオタク落語、朗読が聞けて、笑ったり感動したり、自らを帰り見たり、とても濃密な時間を過ごすことができました。特に芝浜での二人の粋な掛け合いは、ほんの短い時間ながら、 夫婦の愛情や登場人物の人間臭さが感じられて胸がいっぱいになりました。お二人のトークでも何度か触れられていましたが、落語家と声優という異なる職業の共通点や相違点が面白かったです。そこで疑問に思ったのですが、落語家さんに向いている声質というものはあるのでしょうか？よしこさんのご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。素敵なイベントをありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、この、意外と、もうカジュアルかと思ったら意外とこう、真面目なトークっていうのが、でも、この回特に中村修吾さんの回の時とかって特に結構、中村修吾さん自体も本当に結構ガチですごい、真面目にね、お芝居考えられてる方っていうのもあったんで、まあ本当に毎回ね、声優さんごとでね、結構雰囲気変わるっていうのもあるよね。すごい軽くね、まあまあそれも、その声優さんの性格というか性質というかね、そういうので、わーっていう時もあるし、すごいガチトークみたいな感じになる時もあるし、修吾さんの時は、もう本当結構ね、アニメの話というかお芝居の話みたいな、そういうのになって、まあそれはそれでね、萌え寄せの良さだったと思うんですけども、で、最後書いておりました、向いてる声質というものあるんでしょうかってなんだろうね。なんか、ただ、あんまり、その、基本的に結構割とみんな声高めかもしれない。
なんかそのイメージあります、確かに。
うちの師匠とかもそうだし、まあ中には低い人もいるんだけど、低い人って目立つかなっていう、低音のね、そういう声の人とかって目立つかな。だいたい結構なんか声高い感じがするね。
確かになんか、パーンって張ってる声、なんか気持ちいい感じの声を出すイメージありますよね。
多分、割と落語家って、まあもちろんマイクも使うけど、生声で、ね、ある程度のね、距離を届かせなきゃいけないというのがあるので、で、しかもその、基本的には、そのホール300人だったら、まあもちろんマイク置くけど、マイクをこう真ん前に置かないから、で歌手とか、ね、歌手とかみたいにこうやって持ってさ、こうやって目の前とかじゃなくて、ちょっと離れたところ、それっていうのはマイクが邪魔になっちゃうから、落語って全体でね、仕草するから、マイクは最低限もう拾える距離で、だからある程度声量がないとダメだし、で、届かせる張りのある声って言うと、ちょっと高めの声になるのかね。
はぁ、なるほど、確かに。しかもそこまでハスキーな人もいないというか、割とぺったりした感じでパーンと張るっていうか。すごい聞き取りやすさが
重要になってる。だから、張りのある声かな。声の高い低いというよりは、
なるほど。
で、一番後ろまでね、ちゃんと届かなきゃいけないし、というのがあるので、まあ、それは、張りのある声みたいな。まあ、声に関しては、ただ、いや、どうなんだろう。僕はさ、もともと、その、中学、高校と演劇部とかやってたし、で、大学で落語研究会とか、というか、その、もともとね、なんか、声は、出てたのよ。なんかね、その、で、大きい声というかね、高い声とか、そういうのとか出てたから、あれだけど、そうじゃなくて入った人とかは、どう、なんだろうね。まあ、多分それぞれの。
芸風にもよるんですかね。
まあ、声、小さい人とかも、まあ、中には、確かにいるし、まあ、
喋って。
まあ、それ、あとはそれを逆にプラスの方向に生かすとかね。ただただ、わー、でかい声出してればいいっていうわけでもないけど、とはいえ、でも会場聞こえないとっていうのもあるから、まあ、基本的には張りのある声がいいのかな、と思います。はい。ここまでが中村修吾さん会のメッセージでございましたけども、続きまして、先日行われたばかりのですね、高塚智人さん会のメッセージでございます。これ、じゃあ僕は読めばいいかな。はい。高塚智人さん出演会に見に行かせていただきました。好きなことについて語るときがオタクが最も輝くときだと思うので、私もオタクとして共感できてとても楽しかったです。萌え寄せ、また見に行きたいと思いました。ありがとうございます。結構そのオタクな話。
この回は特にそうですね。
ただ、今回、前半というか収録部はちょっと抑えてたのよ。
ああ、それはね。
そう。というのは、多分、本当に関係ない、関係ないというか、出演、高塚さんが出演してない話ですごい盛り上がっちゃいそうだわ。それって、ちょっと萌え寄せ的にとか放送的にね、ダメになっちゃうから、最初は、ちょっとジャブで、アイマスの時に、誰 P なんですかとか、なんかちょっとジャブであれしたぐらいで抑えといて、アフタートークの時に、もうストライクウィッチーズとかさ、だと、一番最後だって、
ってエウレカ締めだったからね。エウレカ。
もう全然。
そうそう。エウレカ、今の劇場版どうでしたって、いやあれ良かったっすよ。とかそういう話で終わったっていう。
本当にただオタクの会話。
うん。
でもそういう一面を見れて楽しかったってことですね。
そうそうそうそう。だ、高塚さんが自分の中で神ファイブみたいなね。はい、だから、なんだっけ、なんつったっけ、神ファイブ。エウレカ、グレン・ラガン、あと、なんだっけ、何でしたっけ、エウレカ、グレン・ラガン、あ、ストライク・ウィッチーズ、あとあれだ、あのね、あれ、なんだっけ、あれ、すぐ、パッと出て、ちょっと名前が出てこない。あ、まあ、その
もう一回、高塚さんと、
ちょっと、
ちょっと、もう一回を。
そう。てか、毎回アフタートークさ、収録してないんだよね。もったいないよね。
もったいない、ね、
個人的に撮っててほしいけどさ。
それどうするんですか後で見て楽しむ。
楽しむ。個人的に。うん。
iPhone とかで撮っ
とけば。そういうわけで。じゃあ続きまして。
はい、芝浜は父が好きな作品でした。昔は分からなかったですが、分かる年になったなとしみじみしました。
そうだよね。子供だと分かんないね。
そうですね。
分かんないとかね。夫婦の、っていう情愛というかね。で、あとは、その、失敗してからの、ちょっとダメになってからの成功っていうのはさ、やっぱ大人になっていろんな失敗経験あってからこそ、仮に結婚とかしてなくても、そういう失敗経験があってからの頑張ろうみたいな話だから。
その奥さんのその嘘の優しさとかも、なんかこう、年を取るにつれてこう、
そうだよね。
感じるようになりますね。
またね、その芝浜本編全体もね、なんか僕のとかでも聞いてもらえたら、
ぜひ、
ね、やりますんでね、お願いします。続きまして、
はい、
新しいお話はどのように考えてらっしゃいますか？インスピレーション。
降りてくるんです。
まあ、今回、高塚さんの回でやった話は、
はい、
前に卵帰りっていうね、筋肉マン、知識を。
ゆで卵先生
も、ね。そうそうそうそう。あれでも筋肉マン知らないとわかんないから。だから、ね、逆にもうオタクだったら、特にね、今回女性が多かったんで、女性だったらわかるジャンルなんだろうっていうので、じゃあ擬人化だろう。だ擬人化に置き換えてっていうので。
とんでもないのが来たと思いましたよ。
うん、そうそうそう、割れながら書きながら。
本当に。あれ、見に来た方とか、放送見てくださった方、うん、よかったら、おかめの仮面を被った、その、ショタとか、
そうそう、
ツイッターとかに書いてくれてると嬉しいですね。
アンケートに、ね、書いてある方も、それ以外書いてなかったけど、今回でもオタクだとなんかね、はい、調べてむちゃくちゃなんか評判良かったんだけど。
納豆男子
の。納豆男子。ツイッターとかで見ても、もう死ぬほど笑ったみたいな。
めっちゃ刺さってるじゃないですか、みんなに。ぜひね、絵の投稿とかね。
そうそう、
二次創作お待ちしております。
よろしくお願いいたします。はい、はい、続きまして。
あ、その話行きましたね、
うん。
はい、じゃあ読ませていただきます。こんばんは。先日の催せ、非常に面白かったです。人生初生落語でした。アフタートークで、落語にも種類があることをして、また落語を見に行きたいと思いました。そして、あの日以来、ロッピーチーズを見てニヤニヤしています。見た人しかわかんない。高塚さんの着物姿もとても素敵でした。CD にサインする姿を、会場のみんなで見守り、うまく描けたと喜ぶ高塚さんに、盛大な拍手が送られた時は思わず笑ってしまいました。すごく平和な世界がそこにあって、高塚さんはファンに愛されているんだなと思いました。体調を崩されているとのことですが、お大事になさってください。一日も早い回復をお祈りしております。
はい、ありがとうございます。
刺さっちゃってますよ。
ロックピーチーズ。
ロックピーチーズ。
これ、わからない方のために言いますと、まあ、一応その時のオタク落語が、
はい、
まあ、納豆男子っていう架空のね、僕が考えた作品を、擬人化の作品の中で、家庭で、まあまあいろいろ事件があるんだけど、家庭で、で、チーズ男子編みたいな感じになって、うん、それがまあ大ヒットして、腐女子がわーっとこう盛り上がって、
発酵食品シリーズ。
そうそうそう。最近では 6P チーズっていう響きによからぬ妄想するファンが多数、腐女子ってバカなんだなっていう、なんかそういう。
そんなこと微塵も思ってなかったのに言われたらもう。
6P チーズ。で、そう。僕も、よくこんなこと思いつくよなと思って。
なんてい
う。なんと、僕の脳、どんだけ、僕の脳内よっぽど
発酵
が進んでる。そうですね。で、高塚さんのね、着物、
はい、
着物も。
あ、綺麗でしたね。
うん。高塚さん、細い。
本当に。
やっぱりね、僕の着物、まあ着物って大体なんとなく合わせられるというのはあるんだけど、うん。うん、
もうシュッとされてるからね。うん。うん、でもすごい。だ色合いとかもいろいろ考えて、あと、ピンクのね、地盤の色はやっぱりね、その緑のね、イメージでね、やらせていただきましたけども。うん。ね、CD に書いて、謎の拍手がという平和な世界、ほんと平和な世界。
本当ですよ。暖かい世界でした。うん、
体調、そう、ちょっと今ね、体調悪くてね、あれなんですけど、まあ、ね、頑張って、このね、寒いからね、はい。というわけでございました。ありがとうございます。では、こちら最後のメッセージでございます。よしこが呼びます。こんにちは。初めてメールします。私は先日、高塚智人さんゲスト会の催しに参加しました。オタク話に花が咲くのかなと思っていたのですが、高塚さんご自身のことについても丁寧に掘り下げていただき嬉しかったです。芝浜の朗読では、高塚さん演じる女房のいじらしさが好きで、また高塚さんの落語を聞きたいなと思いました。また、私は茨城県出身なので、納豆男子が大変ツボでした。ループまでは話が読めたのですが、まさか担当さんが家族ぐるみであそこまでするなんて、お腹を抱えて笑いました。こちらの演目は、披露はまだ2回目ということなので、これからもっと面白くなる話だろうなと思います。落語の魅力をたくさん伝えていただき、ありがとうございました。ラジオネーム、鶴さんから。
でございます。
これ、あの、地方営業これできるんじゃないですか？
あ、茨城行った時に納豆男子。大丈夫？怒られないかな？
あの、茨城のオタクを想像にさせるな。
ね、ガルパンとかね。茨城といえばね、ありますけども、ありがとうございます。そうそう、オタク話、花が咲くのかなと思ってたら、で、他にも、やっぱりね、それだけになっちゃうとね、うん、やっぱ軽くなっちゃうと思う。せっかく、その、それぞれが喋りのプロフェッショナルでね、もう行っちゃうとあれです。行っちゃうとっていうか、まあ、プロフェッショナル。
そ
う、
私も
って
言ってですよ。
ですからね。ですね。やっぱそういう話。で、逆に、多分、アニメの作品の話をするだけのイベントだったらいっぱいあると思うんですよ。アニメのね、プロモーションのイベントだったりとか、そういうのがあると思うんですけども、司会者が、もう、あの、オタクでありつつ、そう、一見オタクなんだけど、でも、一応、その、喋りのプロというのもあるので、やっぱそういった面をね、聞けたらっていうのもありまして、結構客席にも、声優さんになりたいとかね、その憧れてるとか、憧れてたとか、そういう方もいらっしゃると思うので、やっぱこういう会来られるっていうことは、やっぱりそういう話とかもね、参考になるんじゃないかと思います。ね、あと、茨城出身なので、納豆男子がありがとうございます。ループまでは、そうそうそう、そこそこ。このね、この展開、それが落語の面白さだよね。ポン、ポンと来て、ドーンみたいなね。三段落ちっていう。
なんかあんなに、まあ言っちゃうんですけど、なんかふざけたとか、うん、話、もうこう、バカバカしい話作っといて、下げが綺麗だったのが、なんかちょっと悔しかったです
もん。そうそうそう。逆に、あれ、いやでも、ただね、落語ってね、とりあえずね、そういううまいこと言っとけば落ちるんだよ。逆に、なんか言わないと落ちないからさ。
あ、そうか、そうか。
うん、途中ね。うん。とりあえず、なんか綺麗なことを言うと、おーってなる、おーって。なんか、すごいね、でも、下げの一言、いや、ぶっちゃけただのダジャレなんだけど、
それでもね、
なんか、あ、そう、あ、おーみたいな感じで。
言葉で、あ、ここはちゃんと言葉で遊んで終わるんだ、みたいな。
そうそうそうそう。
やられました、ね。
そういうの得意だから。
今後ね、古典とかも、ぜひ興味を持っていただけたら。
よろしくお願いいたします。たくさんのメッセージどうもありがとうございました。はい、ここで告知でございます。よしこですけども、12月の9日ですね、もうすぐ、あと4日後でございます。上野の広小路邸というところで、よしこの落語会スペシャルというものがございます。こちら年に1回ね、力を入れてやってる会でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。鳥ネタでネズミ穴か、ラクダ、どちらかをネタやらせていただきたいと思います。ゲストで滝川小井八有さん、立川団吉有さんという、素晴らしい先輩方に出ていただきます。これ本当にね、もう兄さん方はめちゃくちゃ面白いですし、僕もね、気合えてやりますんで、ぜひ、燃えやすいとか、それこそ燃えやすいでね、初めて落語聞いたという方、古典落語も聞いてみたいという方、この回おすすめでございますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。翔さんなんかありますか？
12月6日の木曜日なんですけども、新宿ワイドサイド東京というところでね、 あのライブ出させていただきます 7×5 デイズ6に0から始める誕生日って、こちらあの主催の方の誕生日イベントなんですけど、あの割とオタクが集まった感じのライブになりますので、オタクっぽいあのアニソンでね、あの我々歌いたいなと思っておりますので、よかったら遊びに来てください。詳しく
はい、こんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガール1号の孫でした。
来週も聞いてね。